深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして、今夜も遊びに来ていただいているのは、一般社団法人エル・エスティマ・コネクトの代表理事でソプラノ歌手、またホワイトハンドコーラス日本の芸術監督でもあります、コロン・エリカさんです。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今夜は遊び心がテーマなんですが、はい、まあ、先週はですね、福岡で初めて開催された、ホワイトハンドコーラス日本九州工業楽団によるね、コンサートが実はもう終わった後と、まだこの収録の段階ではねまだ終わってないので感想をお伺いすることはできませんが、まあ、きっと大盛況で終わったんじゃないかなと思っております。はい、まあ、今夜はですね、そんなコロンさんのいわゆるこう、まあ、もう少しこうパーソナルな話もお伺いしていきたいと思うんですね。はい、で、先週ちょっとお話が出ましたように、コロンさんはベネズエラのご出身なんですよね。
はい。
何歳までベネズエラにはいらっしゃったんですか？
10歳までおりました。
10歳まで。
はい。
なるほど。でも日本語めちゃくちゃお上手じゃないですか。
ありがとうございます。
それってやっぱ日本に来られてからなんですか？
そうですね。
はい。なるほど。もうもはや日本の方が長いですか？
日本の方が長いです。
なるほど。
学校も全部日本で卒業したので。
うん。
よく日本語褒めていただくんですけど、
どうですか、ベネズエラのこう思い出というか、子供の頃、ね、こんな感じだったなってあります？
最高に楽しい思い出しかないですね。
あ、そうですか。まあ、子供だしね、
もうなんか子供が大好きな国なので、なんかどこに行ってもすごい可愛がってもらったなっていうのを。
じゃあ離れたくなかったんじゃないですか？
まあ、でも人生いろいろありますので、またずっと前に進んでたら、ひょんなことで今は日本人の顔をしたベネズエラ人と結婚をして、
はいはい、
またベネズエラに戻る、ことも機会もできたので、
はい
はい、その人生のいろんな、なんて言うんでしょうかね、神様のいたずらを楽しんで生きてます。
なるほどね。音楽との出会いっていうのはどういうタイミングだったんですか？
まあ、音楽は私の父も作曲家でギタリストで、
母
も歌手、ソプラノ歌手だったので、もう子供の頃から本当に自然に会って、で夫婦喧嘩をしてたんですよ、両親が。で、あなたが MC やるって言ったじゃないとか言って言って、いや私ギター弾くからできないとか言って言って言ってたので、じゃあやろうかって言って6歳ぐらいの時に、MC をやることになったら、
6歳で、
はい、
MC を、
はい、
おー、早
っ。もうそこからね、親がもうあ、これ使えるなというので、結構両親の舞台に一緒に立ってきたっていう感じで。
もうその頃からじゃあもう歌も歌い出したりとか。
歌はちゃんとやり始めたのはもう少し後になってからなんですけれど、もう家族の営みの中に音楽があり、音楽会がありという中で育ってきました。
なるべくしてもうなってる感じですよねということは運命的にね。なるほど。で、それで、まだ日本には、じゃあそのご両親の、お仕事の都合で、
そうですね、
来られた感じなんですね。
はい、
どうでした？なんかそのまた文化もね、言葉も全く違う国じゃないですか。
そうですね。
だから苦労もされたんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。まあ、日本に来た時は私も母親が日本人だったので、もうこれは私の国だと思って来たんですけれど、
まあ、ルーツのね、
そう
でもありますもんね、
結局半分日本人っていうことで、でもやっぱりこう学校の社会とかで生きていくにはなかなかこううまくいかなかったことがあって、もう20年ぐらいどうしたら日本人らしくなれるかっていうのを、もう研究して、本当に研究して頑張ったんですよ。
そうですよ。
でもね、
そういうね、苦労がやっぱあるんですよね。
でも、もうある時点で、もうどんなに頑張っても、もうこれ以上無理だなっていう線があって、でもプツッとそこから切れて、いやもう私は私として生きていこうと、
ありのままで、
はい、思えるようになってから、また楽しくなりました。
それで言うと、その音楽がやはりこうちょっとこう心の支えだったりとか、 そういうことでもあったりもしたんです。
そうですね、もう音楽は本当にずっと、
まあ、言語を超えるわけじゃないですか、ある意味ね。
だからまあ音楽に恩返しがしたいっていう、もうなんか感謝の気持ちがいっぱいあって、それが今にも結びついてるかなと思います。
これもう経歴だけ見てたらすごくないですか。精神女子大の大学院をでね、教育学を学んだ後今度はイギリスの王立音楽院を優秀賞で卒業されて、まあ、海外またいろんなところに行かれてますよね、音楽を学びに。
そうですね、でも本当に、なんか文字に書くとそうなんですけれど、ずっと私なんかバイトをしたりとか、好きなことやったりとかで、
実は苦学生というか、
ずっとね、七転び八起きずっとして、コロコロ転がってコロンエリカになりました
またネタみたいになってますけどどんなバイトされてたんですか、例えば。
もうね、聞きたいですか。
いや、もう気になる、すごい。だって
あのね、魚工場で長靴履いて帽子かぶってマスクして一日中カキフライ作って、
なかなかな肉体労働というか
うあと通訳とかマクドナルド、もうファーストフード系は全部やったし、レストランでのウェイターさんとかもやったし。
結構たくましく育ってますね、じゃあね。
たくましいですよ。
そんなお嬢様という。全然。ことでもなく。なくって言ったらあれですけど。
そう。
あえてそういう、こう、なんていうんですか、自分からそういう、こう、貸したというか。もっともっと。
でもなんか、小さい金額でも、こう、自分の力で、できるってことは、なんか私にとってすごく大事で、まあ、高校からはもう学費も自分で払いなさいって、両親には言われてたんですけれども、結構、まあ、大変な時期もありましたけれど、それの学費を返していかなきゃいけない。でも、その後、妊娠したり、子育てしてる時も、こう、仕事が少し減っていく中、自分の学んできたことに対して、こう、返済をしなきゃいけないっていうので、なんか、いやしんどかったって思った時もありますけれど、まあ、自分の人生をこう自分でこう決断するっていう自由がみんなにあって、まあ、両親にもすごい反発し、すごい
反抗期あったんですか。
反抗期すごいですよ。
あ、そうですか。
ずっと反抗してきたの、来た感じですけれど、まあ、それを得て、今やっぱりこうちょっと大人になって、あんまりこう無茶ができない、こう組織を運営していくと、なんかどんどん真面目な方に
行
くんですけど、でも、こう失敗を恐れないっていうのは良かったなと思いますね。
たくましくね、やれるし、
はい、もうこれ絶対無理っていうような場面が結構あったんですけれど、
乗り越えて、
もうやりたいっていうことだけで動き始めると、なんか本当いろんな方が助けてくださって、
いや、なんかそのパワーはね、私もなんかコロンさんのいろんな仕事ぶりを拝見していて感じますよ。まあ、なんか何があってもへこたれないような人なんだろうなと、人なんだろうなというのはね思います。実は今ちらっとお話も出ましたけど、なんと4人の子供さんを育ててらっしゃるお母さんでもあるし、で、これまた実は驚くなかれというか、ベネズエラ駐日大使夫人でもあるというね、そういう、
もう何でも嫌ですね。
すごいですよ、振り幅がもう、
いや
たくましいどころか、いろいろされてらっしゃいますよね。まあ、今夜はね、その遊び心がテーマなんですけど、そんな中でこう遊んだりする余裕ってあるんですか？
結構遊んでます。
そうなんですか？
はい。まあ、今ちょっと介護もあって、介護と、まあ、仕事のことと子育てと自分の、コンサートの練習とで、こう隙間の時間が、なくだーって言ってしまう日とかもあるんですけれど、でも、子供と本気で遊ぶ時間は、1日に1回作りたいと思って。
今おいくつぐらいの4人のお子さんたちの年齢という
か。今中学生が2人と小学生2人で、だいぶ大きくなったんですけどね。
なかなかわんぱくというか、まだ元気な。
わんぱくですね。夫入れて5人。
男性女性で言うと ご主人もその中に入ってるんです、
はいはい、男の子3人で女の子1人で、もうね、もう本当子供たちにはね、
それも、
もう私は感謝しかなくて、なんかすごくこう仕事を応援してくれていて、こう出張でいなくなる日があるんですけども、
もちろんそうでしょうね、
帰ってきてからは必ずトランプで遊ぼうねとか言って、送り出してくれて、子供もたくましく、
なるほど、でその離れてる時間があるからこそまた一緒にいる時間がね尊かったりもしますよね。
そうですね、だから毎晩寝るときにもう今男の子3人中2人はもうもちろんですけど、もうお母さんと一緒に寝ない、もうお母さん触らないでってなる、
ね、なる、なるほど、そんなお年頃、
はいはい、で、唯一1人一番末っ子が、時々、こうやって夜寝てる時に撫でても怒らないんですけど、もうこうやって撫でながら、いつかこの子もお母さん触らないでって言うんだろうなと思って
切ない、ちょっと切ないですその話ね、
なんかその未来を想像して、あ、今あるこの時間を大事にしようと思って、
そっかでもとはいえあれですか、その一緒に遊べる時間とかっていうのは何されるんですか、そのカードみたいな、
あ、カードとか、本読んだりとか、私結構負けず嫌いなんですけど、本気でやって、
本気で子供とはいえもう勝つときは勝ちに行くみたいな、
そうなんですでも最近その勝ち負けがないカードで、OK ですか、
あ、全然いいです、
エンゲージメントカードっていうのが
あって、エンゲージメントカード、
はい、こういろんな価値観を自分で選んで、大事なものを残して、いらないものを捨てなきゃいけないんですね、で常に持っておけるカードは7枚決まっているので、
手札があって
新しいカードを取ると、必ず一つ捨てなければいけなくて、もう全部大事なのに、例えば遊び心と、
遊び心も入ってるんですか、
入ってます、誠実さ、向上心とか愛とか家族とか、
まあ、なかなか
友情とか全部、ね、大事ですよね、
捨てがたい感じの
正義感とかね、でもね捨てていかなきゃいけないんですよ、
なるほど、これよりやっぱこっちかみたいな、
そうそうそう、
せめぎ合いがあって、
でちょうどもう中学生になった娘が家族っていうカードをずっと大事に置いて手札に置いてあったのに、自由っていうカードを引いた瞬間、家族を捨てて自由を取って、ああやっぱりもうこの子もティーネイジャーになったわと思って、
うわー、それなかなかな、ちょっとあれです ね、ま、目の当たりにするというか、
そうすごい面白いですよ、
面白そうですね、へえ、なるほど、それ最後どうなって終わるんですか、
最後は自分の軸になる3枚だけに、
そっから
削ぎ落としていく、
7枚からさらに3枚に選ぶんですか、
はい、はい、
でその選んだカード同士で何かあるんですか、
選んだカードを相手に、なぜこれを選んだのかを説明したり、まあいろんな使い方があるみたいなんですけど、子供とやった時に子供の意外な側面が見えたりして、
いや、まあ、それは確かにつまびらかになりますよ、いろんな価値観がね
なんか私はもう義理人情とかを、簡単にして
るんですけど、お母さんお母さん大丈夫ですか、
もうこれはね、絶対人生に大事なものだって言って、息子がこれを大事に取ってたりして、
わ、なんかすごい、それ自分も試されるかのような、
そう、
それどこの国かなんかあるんですか、そのカードって、
多分日本だと思います、
そうなんですか、
なんか企業研修とかで最近よく使われてるみたいですけどね、
めっちゃ面白そうじゃないですか、
そう、遊び心っていうカードもありますから、捨てないでください ね
何を持って何を捨てるかっていうのをね試される感じがねちょっと面白そうで、しかもそれ人とまた比べるっていうね、
そうですね、
それは面白そうですね、なるほど、それ子供ともやっぱそれを盛り上がるんですね、
盛り上がりますね、
なるほど、じゃあ結構そういうまあ、子育てプラス遊びの時間っていうのも意外と大事にされてる感じですね、
そうですね、まあ、本当に4人いるので、1対1で話す時間っていうのが、ちょっと努力しないとなかなか難しくて、ご飯食べてる時ももうみんな対みんなになるので、まあ子供組合みたいなの、なんか4人固まってますけど、
でもコロンさん、まあ、ある意味やっぱ親の影響があって今のようなお仕事されてるところがあるんですけど、うん、どうですか今まだ子供ちっちゃいからあれですでしょうけど、うん、なんかお母さんの仕事ぶりとかご覧になってます？
そうですね、音楽に関してはもう自分が好きだったらやればいいと思っていて、うん、全然強制はしていないので、うんうん、もうみんなそれぞれに自分が好きなことを
もう見つかってきてるぐらいな感じあります？
見つかってる子もいれば全然の子もいますけれど、
なるほど、
はい、うん、まあ、でもそれも子供時代、うん、なんというか人生ね、全部決めていく必要はないし、うん、いろんな出会いを楽しんで、うん、もうとにかく子供時代が楽しかったって言える大人になってほしいなと思ってます、
うん、まあね、コロンさんがそうであったようにちょっとね親に反抗したりとかまあ、それは裏返せば独立心の表れでもあるしね、一概にね、それはそれで、うん、悪いわけじゃないところもあるからね、楽しみですね、じゃあこれから ね、
そうですね、
お子さんの成長もね。
ホワイトハンドにもね、子供が100人ぐらい、うん、いる気持ちでいるので、
それも まさに子供たち、
そこもね楽しみです。
なるほどね。いやいや、もうなんかすごく生き生きと私生活もお仕事もされてる感じがいいですね
いやいやいや、うん、疲れてますよ
いやなんかね、すごい、だからコロンさんはそのまあ一言で言えば、まあそのラテン系といえばこうあまりにも簡単すぎるんですけど基本明るいですよね。
いや、基本暗いんですよ。
本当ですか？
暗いんですよ。
実はそうなんですか？
暗いけれど、うん、暗いけどいっぱい周りに、うん、面白い人がいっぱいいるので、うん、明るくなってるんです。
そっか、でもそんなもんなんかな、やっぱりね、うんね、
本当に、うん
うん、
もう
ずっと明るいばっかりの人も、うん、逆に言うとちょっと不思議ですもんね、それはそれでね。
ね、うん、いますけどね、そういう方も、
そういう人もね、たまにいますよねでもこのさんの場合はやっぱちょっと、まあ、メリハリじゃないけども、そういうこうちゃんと一人でいる時なんかはそこまでこう、
すごい暗いですよ。
あ、そうですか、
うん、すごい暗い。
一人遊びとかもできる人だったんですね。じゃあ
一人遊びできましたね。
うん、うん、
もうなんか私の世代なんてノストラダムスの予言が流行ってた頃だったので、
もういずれもどうせ終わるだろうみたいな、
そうそうそう、うん、もう終わりから考えるっていう、
なるほど、
生き方をしてきて、うん、まあ、本当に子供を子供授かったけれども、うん、もうこの世界に子供を産んでももう苦労しかしないだろうなって、うん、すごい悲観的な、うん、若者時代を過ごしたんですけれど、うん、もう今はホワイトハンドコーラスの子供たち見てて、いや、もうこの世にはまだまだ希望があると、うん、思うし、やっぱり子供たちが持ってる新しい感覚とか、うん、大人が忘れたものとか、うん、失ってしまったものとか、見えなくなってしまってるものを、うんうん、子供たちはやっぱりすごくそこをいつも呼び覚ましてくれるし、子供たちもこちらが投げかけることで真剣に未来について考えていくし、なんかそこにはすごくやりがいを感じていて、だからよく子供たちに言うのは、失敗を恐れずに、大人が間違ってることもいっぱいあるから、もう自分が正しいと思ったら、うん、自分がこれだってやりたいことがあったら、うん、もうできるかどうかじゃなくて、やりたいかどうかだっていう、ね、うん、歌詞の歌も歌ってるんですけれど、うん、もうやりたいことに突き進めと。
なるほど、素晴らしいですね。なんか、うん、なんか自分がこう指導する立場でもあるんだけども、やっぱ気づかされることもたくさん
本当に
あるということなんですね、うん、ここに来て改めてお伺いしたいのが、コロン・エリカさんにとっての遊び心とは何でしょう？
あ、遊び心、
うん、いいですよ、編集しますから、ちゃんとゆっくり考えていただいていいですよ
遊び心は、
うん、
まあ本気で遊ぶ、
あ、
これは人生も、うん、遊びと思って、
うん、
まあ、本気で遊ぶという、うん、
わかります。
本気でいくということですかね、うん、
まあ、そうなんですよ。だから本気になって遊ぶと、またそれはそれでこういろいろ、まあ、見えてくる、分かってくるということですもんね、うん、 でもやっぱコロンさんのお仕事は多分きっとそういうことなんじゃないかなというのはちょっと分かりますね。うん、あんまりこう今仕事してる私とかっていう意識もそんななくないですか。
全然ないです、もう、
うん、ね、
常に追いかけるか追いは追われてるかみたいな
それはもう子育てにもそれは言えるかもしれませんしね、うん、全てある種一貫した流れなのかなと思いますさあでも改めてね、そのホワイトハンドコーラスが、まあ、福岡でも、まあ、開催されたということで、うん、こういうやっぱりあの活動っていうんですか、もうこれはライフワークというか、もうずっと続けてやっぱり行くお仕事になってきそうですか、コロンさんにとって。
そうですね、うん、あの夢は、まあ、この白い手袋で演奏してるのが、今私たちの団体のホワイトハンドコーラス日本という団体と、はい、あとこの前あの福岡の見える感じる新しい大工で参加された方々とか、うん、長崎あるいは久留米市、うん、あるいは佐賀とか徳島とかいろんなところで広がっているんですけれども、うん、まあ、特別なものではなくて、うん、全ての学校の音楽室に白い手袋が楽器として置いてあるような、うん、当たり前になったらいいなと、
なるほど、
あの思っているので、うん、まあ、そこまではまだもう少しやらなきゃいけないことがあるなと思ってやってます、
うんうん、ある種のこう普及啓蒙活動がまだまだ こ, うこれからと、
そうですね、
いうところもあるということなんですね。まあしかしね、それにしてもあの本当にこれはあのそうであってほしいなと思いますであれですよね、ただ L システマコネクトっていう活動においてはそれだけでもないんでしょう。あのホワイトハンドコーラスだけをやる団体でもないわけです。
そうですね、
うん、
あのいろんな、まあ、芸術音楽ということを軸にしたあの団体なので、うん、これからもあの例えばベートーベンの大工だけではなくて、うん、いろんな作品に挑んでいきたいですし、うん、あとここに関わっているアーティストたちが例えばろう者の俳優とか写真家とか、うん、あのいろんな分野の人たちがいるので、うん、新しい作品を想像していくっていうことにもどんどんチャレンジしていきたいなと思ってます。
その夢としてはこれからじゃあどういうことをやっていきたいですか、具体的には。
具体的にはですね、うん、まあ、あの例えばヴェルディのレクイエムを、うん、主歌を作っていろんなところでやるとか、うんうん、あとあの海外ではあのアルスエレクトロニカという、まあ、リンツで毎年行われている、うん、メディアアートの音楽祭で今年あのオープニングをさせていただいて、大工の主歌の部分を3000ついの白い手袋を観客に配ってやったりとかしてるんですけれど、まあ、もう少しこの音楽に対する考え方が音楽業界でもこう変わっていくような、そういったところではあの国際音楽祭とかいろんなところであの新しいこういう音楽があるんだよってことを広めたいなと思ってます。あとあの映画も深町さんとの、ね、うん、出会いのきっかけになった映画も、はい、ドキュメンタリー映画が第2弾が完成しまして、
いよいよ公開と。
そうなんで す,
です、ね、
ちょうど12月12日公開なので明日、うん、
これはその話をお伺いすると、私も改めてまた次の福岡音楽映画祭やるときにぜひその映画をね上映したいですね。
嬉しいです、ぜひぜひ。
いやいや、もう本当あの一回ね23年にやってますから、うん、これはぜひその流れもあるので、うん、まあ、こんな風にまたなってきましたよということをね皆さんにこう知っていただく意味でも。
そうですね、うん、であのその第2弾は、うん、その108人でウィーンに渡航して、うん、国連で代行演奏するという、
ベートーベンにも届いたんじゃないかという。
そうなんですよ、そのプロジェクトがメインになってるんですけれど、うん、この事業をあの実施するためには、まあ、渡航費からものすごいいろんな費用をですね、まあ、1000人以上の人たちが応援してできたので、うん、子どもたちはあのみんな参加費を払わずに、うん、あの渡航して、まあ、向こうで新しいチャレンジができたんですけれども、うん、やっぱりこの応援してくださった方々にもぜひまた見ていただきたいし、うん、あの自分一人の力では何もできないんじゃないかって思ってる方も、うん、あのぜひこの映画を見たら、うん、いやみんなでできることはいっぱいあると、うん、この社会は温かい場所だっていうことをね、うん、あの見ていただけるんじゃないかなと思います、
うん、そういう、まあ、ライブとかコンサートではわからないそのバックグラウンドだったりとか、うん、 そういうそこの人間のね模様っていうか、そういうところまでが映画では描かれてますからね。
そうですね、
うん、それを見ていただくとよりこう参加意識というか、
はい、
自分も何かやりたいという気持ちに ねつながっていくといいですよね。でも確かにそのなんかその社会貢献活動というだけではない、すごいこうポジティブな要素がこのホワイト&コーラスには私も感じるんですよ。なんか音楽の新しい楽しみ方、これがちょっとなんかねここには入っているので、なんかこれは今はねもちろんそのクラシックからスタートはされてますけど、いろんなまた音楽にも多様なジャンルがあるじゃないですか。いろいろラテン音楽でもできるかもしれないし、
ね、
まあ、ポップスだったりロックだったり、はい、ヒップホップでもなんかそういうのって、はい、全然また取り込める、
あ、もう、はい、もう何でもやりたいです
ねものだったりするから、なんか音楽がこう形になっていく、しかもそれが人の、体を通して表現されていくという意味ではね、なんかすごいあの可能性を感じます。
いや、もうぜひあの深町さんもいろいろ、うん、あの教えていただいて、
いえいえいえ、
なんか福岡で ねこうやって育てていけたらいいなって本当に思います ね
その福岡は音楽都市っていうのをちょっと標榜してるんですけど、そういう中でもいち早くこういう活動がね盛んにもっとなっていくような そういう流れにしていきたいなと思います。なんかあのリハーサルでね、あのゼロプロジェクトというのを私もそこで初めて知ったんですけど、これがまた歌としても素晴らしかったですよね。うん、
そうですね、あのゼロプロジェクトという国際機関があって、
これをもうちょっと説明していただいてもいいですか。
はい、はい、あのオーストリアに本拠地があるんですけれども、うん、世界中でこうバリアをなくしていく活動をしている団体を、うん、まあ、表彰してつなげていく活動をしていて、
このゼロっていうのはじゃあある種のバリアフリーを表現している。
そうです、そうです、うん、はい、うん、でもバリアとか壁とか偏見とか、うん、あの障害者を取り巻くいろいろな活動を、うん、つなげていく団体で、うん、毎年そういった活動を表彰する国際会議を開いていて、うんうん、2024年に私たちの団体もあの賞を送っていただいたことがきっかけで、うん、国連で演奏することになったんですけれども、うん、今年はあのインクルーシブアートの専門家委員も、うん、あの拝命しまして、
はい、
あの私もこの会議に深く関わるようになって、
なるほど、
やっぱりいろんな国の日本とまた違ったアプローチとか、うん、考え方とか、うん、そこに触れて、まあ、すごく刺激にもなっていますし、うん、このゼロプロジェクトと、まあ、障害者権利条約が掲げている考え方を、うん、が、まあ、歌になったそういう賛歌があるんですけれども、うん、まあ、この賛歌を19の手話言語に訳された、うん、歌を日本手話にも訳そうということで、ホワイトハンドコーラス日本の子どもたちが、うん、あの主にこう対話をしながら日本手話版を作って、
うん、
それを12月の7日には、
はい、これが披露されたという、
させていただいたということ
ですよね、はい、まあ、そういうバリアとか壁がなくなったら、うん、私はそのありのままの自分でもいられるという ね、うん、そういう素晴らしい、またこれもね歌だったりもするので、まあ、こういうところもどんどん出会っていきたいし、なんか我々もその自分たちの生活にね、どんどんこうそういう考え方っていうのがね当たり前になっていくといいなと思いますよね。うん、じゃあもう本当まだまだこれからやりたいことだらけですね。
はい、そうなんです。
さんとしてはね、
はい、
うん、止まれないですね何か今後の予定として、何か予定されてることってあります？
あ、はい、九州では1月31日に、はい、あの佐賀県の江北町というところで、はい、手話フェスティバルが、
手話のフェスティバル、
はい、おうおう、ございまして、あのちょうど手話言語条例と、はい、あのコミュニケーション推進条例が同時に、うん、あの制定されまして、うん、ホワイトハンドコーラス日本の活動を支える伊崎哲也と、うん、それから田頭真理子と、まあ、写真家ですね、
うん、
それからピアニストとろう者の、あの七重さんの一緒にですね、うん、トークセッションと写真展と、うん、目で見る音楽会と、うん、
まあ、なるほど、
いろいろ詰め込んだイベント
も盛り込まれてるんですね、
はい、
まさにフェスですね、
はい、
お、なるほど、それが1月31日に、
はい、
でコロンさんもまたお見えになるんですか？
はい、私も今度は歌を歌います。
あら、なるほど、
はい、
そうかそうか、
歌の式ではなくて、
あ、そうですか。じゃあそれはそれでまたぜひお近くにね、
はい、
お住まいの方いらっしゃったら、
ぜひぜひ、
これ佐賀手話フェスティバルで検索していただけると情報は出ますよね、
はい、
はい、ぜひチェックください。でやはりこう今まで先週今週と2週にわたってお話をお伺いしましたけど、やっぱ皆さんのいろいろご支援が必要な活動ですよね。さっきの海外に行くにしてもいろんなたくさん経費がかかりますけど、
はい、
これはなんかまたいわゆるこう、あ、だったら私も何かこうそういうこうなんていうんですか、寄付をしたいとか、うん、そういう方がいらっしゃった場合の受け皿っていうのは何かあるんですか？
ありがとうございます、はい、ホワイトハンドコーラス日本はもう無料で、
うん、
その自分の家庭環境とか経済状況を音楽室に持ってこないで、みんなが本物の音楽を学べる場所を作ろうとしていて、これは本当に多くのマンスリーサポーターの方のご支援で成り立っているんですが、うん、今いろんなところに活動が広がっていて、もう資金的には非常に厳しい状況で、
うん、
なんとかこれを10年100年って続けていきたいと思ってるんですが、うんうん、そのためにはどうしてももうマンスリーサポーターの方がもう少しいないと難しいという状況で、うん、今ちょうどクラウドファンディングでマンスリーサポーター募集キャンペーンをやっておりまして、
うんうん、
ホワイトハンドコーラス日本のホームページからも入れますし、
うん、
コングラントという寄付サイトでやっておりますので、うん、ぜひ仲間になっていただけたら、ここからマンスリーサポーターの方には毎月特典の動画で手話を、うん、ワンポイント動画とか、
あ、なるほど、
活動報告返
礼として、
はい、
うんうん、
お送りしてるので、
うん、
ぜひぜひ仲間になっていただけたら嬉しいです。
これはもうじゃあ全国どっからでも参画できる、
はい、はい、海外からでもできます。
海外からでも、
はい、
そうクラウドファンディングも、ホワイト&コーラスのサイトの方で受け付けたりされてるということですよね、
はい、
まあ、こういうのもやっぱり皆さんのやっぱそう支援がないとね、
やっぱ
継続こそね、
う
ん、大事じゃないですか、こういう活動ってね。
そうですね、
一回きりだと今あんま意味がないので、
うんうん、やっぱりこう障害のある子どもたちだけではなくて、うん、不登校とか、
うん、
障害がなくてもちょっと何かでこう心が折れてしまった子どもたちにとっても大切な居場所になっていて、はい、うん、やっぱりこの日本にいる子どもたちが夢を見ることができるような社会っていうのをどうやったら作れるかっていうのを、まあ、みんなアーティストたちで真剣に考えてるんですけれども、うん、そのためにも音楽と本気で遊ぶっていう、うん、場所はやっぱり守っていかないといけないなと思ってるので、
うん、
そこを、ね、応援していただけたら嬉しいなと思ってます。
なるほど、そういうね社会を育てる遊び心も大事ですよね、うん、いや本当すごいいろいろなんかまた改めてコロンさんの今まで私も知っているようで知らない話もたくさんお伺いできました。ということでまた引き続きね、これからこのご縁を大事にまたどっかで何かご一緒できたらと思いますので、
はい、楽しみにしてます、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ホワイトハンドコーラス日本の芸術監督コロンエリカさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。